ラジオ寺小屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。今日も始まりましたラジオ寺小屋です。さあまずは後藤道場について改めて簡単にご紹介をいたします。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり、自立を促す様々な体験ができます寺小屋スクール、そして月1回開催の寺小屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。さあそこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。お子さんのことでお悩みのお父さんお母さん、番組までどうぞお寄せください。さあスタジオには後藤道場を始めて23年、たくさんの子どもたちと触れ合ってきました。もうね、子育てに悩んでいらっしゃるお父さんお母さんのお手伝いができれば幸いですとおっしゃっています。鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三種の後藤勘定さんに今日もお越しいただきました。後藤先生こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今日の番組のテーマが、はい、あったまる
あったまる
なんですけれど、はい、後藤先生は何かありますか？
もうこれはすぐ出てきました。
あ、もう何でしょう？
温泉が大好きなんで。
温泉、
はい、昔から温泉、もうね、今の時期一番気持ちいいですよね。
あの、後藤先生のおすすめの温泉はどこですか？
僕、吉野に住んでるんで、やっぱ吉野温泉、いいですよ。
なるほどですね。
はい、すごく、水風呂も大きいし、サウナもしっかりあるし、最高ですね。
あ、なるほどですね。はい、結構、あの行かれるんですか？もう
結構行きますね。鹿児島ってすっごくあの県外の方から言わせると、温泉がこういろんなところにあるわけです。
ありますよね、
珍しいんですよね。銭湯じゃなくて温泉ですからね。温泉じゃないのって県外の人から、不思議に言われたことありますよね。
なるほど、
ね、400円ぐらいで入れるわけですから、
ね、ですよね。もうこんな恩恵を受けているわけですよね。
はい、地域はないですよね。
確かに、
はい、普通銭湯ですから温泉じゃないわけですよ、
ね、ですもんね。
それでサウナ入れて、もう水風呂もじゃんじゃん入るので
、はい、私以前家族で吉野温泉行ったんですけど、はい、車いっぱいでした。
あそこいいですよね。はい、
皆さんいいってご存知なんですね。
は
い、
そうですね。もう道場もお世話になってるんで、道場で合宿するときは、はい、まだたくさんで入れる お風呂が備えてないので、やっぱり行くしかないですよね。
あ、なるほどですね。
その町を連れてゾロゾロ行くんですけど。
本当ですか。
はい。
なるほど。じゃあもう顔なじみなんですね。
う
ん、
そうですね。もうね、迷惑かけないようにですね。
子供たちにこう、はい、静かに、まずは洗ってから入ってねとか、そういう。ね、所作も教えてあげてという感じですかね。
お風呂出るとき、はい、そのまま出ちゃう子がまだいるんですよね。ちゃんと拭いてから出なさいとかね。
ですね。
やっぱりそういうのしつけだと思って。
確かに。
みんな使うんだから、こう、みんな、こう、びしょびしょになっちゃうでしょって。そういうのを教えながらですね。
ですね。
はい。
足拭きマットに乗る前に拭いて。
そう。ちゃんと拭かないと。
足拭きマットがもうびちゃびちゃにな
る、ね。そう。みんなでね、入るわけですからね。
はいはい。なるほど。そういうしつけもしながらと。はい、
お世話になってます、吉野
温泉。ねえ、はい。じゃあ、吉野温泉に行きましたら、はい、後藤先生に会えるかもしれませんよ、皆さん。さあ、そして、はい、私、後藤道場のインスタグラムを見るのがすごく楽しみなんですけれど、
はいはい、
なんか玉ねぎを植えたんですって？
あ、そうなんです。なんというか、はい、僕、 農業するんです、これでも。
ね。
すごく
楽しく。存じ上げております
結構楽しいですよ。
愛情を注いでね。そうそう。お野菜を育てていらっしゃるんですね。そ
う。毎年毎年やるごとに一つ一つこう分かっていくというかね。で、玉ねぎももう何年目ですかね。3年目ぐらい、4年目ぐらいかな。最初はもう全然ね、分からないから。
はい。
なかなか難しいですよね。簡単にそんなできないですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。で、ね、年ごとにだんだんいい玉ねぎができるようになって。で、今回4回目ですかね。子供食堂でカレーライス作ったり。
はい。
空手の合宿でも、道場でやったりするんで、うん、玉ねぎってもとにかく使うんですよね。
確かに。
はい。もう一番使うかな、野菜
が。カレー玉ねぎがないともう。
そうそう。
美味しくないですから。
うん、でも玉ねぎ300。
300本ですよね。だから私も読んで、300本も植えられたんだと思って。うん、
腰痛いです。
あ、ちょっとね、後藤先生はもう、いつも元気ビンビンだと思ったんですけど、
はい、
ちょっと腰痛いですよねっておっしゃって、玉ねぎを30本植えられて、
そう。
いや、これも子供たちのためにね。
こう植えていくから。
そら。
一人でやりましたから。
本当ですか？
一人でやりましたからね。
本当ですか？
はい、本当本当。
玉ねぎを、300本を一人で、
そう、腰
がね、はい、痛くなりますね。
で、温泉行きたいですね。
ね、いくらも強靭な先生であっても。
いやいやいや。
ねえ。
うーん、
あ、なんか今インスタライブ、そうですそうです、はい、インスタライブを今配信中です、うん、フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM を検索してフォローしてご覧いただきたいと思います、うん、なんかコメントが上がってまして、
はい、
翔吾さんから、
そう、
吉野温泉いいですね、
うん、いいですね、
バイトしていた時あったんで、なかなか行きにくいですけど、汗みたいなのがね届いてますけどね、
いいところです本当に、
ね、
ぜひ行かれてください。
吉野温泉また混むな、
うん、
また混むな、
てかいつも混んでるから
混んでるからですね、人気の温泉ですよね。あ、さあ、ちょっと玉ねぎをね300本植えられて、
はい、
ちょっと腰がとおっしゃる後藤先生なんですけれども、
はい、
インスタグラム、うん、ちょっとまだいいですか、
はいはい、
ちびっこクラスが今年の9月から始まりまして、
はい、
うん、動画がアップされているんですね、うんうん、もうその子供たちの声が、うん、
はいはい、
可愛くて、いいですよね、ちょっと乗るかな、乗せますよ、うん、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
いきますか、
かわいいんですよ、うん、もうこのね動画を見ますと、このちびっこクラスって 3歳からでしたっけ、
そうです、3歳からです ね、
道着に着られてるっていうか、
はい、
もうこの道着を、ね、着て一生懸命、うん、せいせいってね、ほらもうかわいいの、ぜひ、うん、皆さん後藤道場のインスタグラム、
はい、
フォローしてご覧いただきたいと思います、はい、子供たちのこんなね可愛い声でね。
まあ本当無邪気な声っていうのは本当元気が出ますよね。
元気出ますね。
我々大人はね、聞けば聞く、
ね。
本当に元気が出ます。
ね。
はい。
で、一緒に柔軟してらっしゃるところとか。うん、
ですね。
後藤先生も体柔らかいですからね。
うん。硬くならないように。
硬、ね、くならないようにね、一生懸命ね。
はい、
柔軟もされてると、うん、奥様がね、おっしゃってました。ともみ先生がね。
うん、
さあ、後藤先生。
はい。
今日はですね。
ええ。
お悩み相談のメッセージが届いてまして、
ね、はい
はい、あ、ちょっとその前にこのちびっこクラスですけれど、
はい、
まだちょっと興味があるなという方は見学もできるんですよね。
あ、そうですね、毎週火曜日、はい、幼児の子、あと小学校低学年までですね、
はい、
小さい子向けの、まあ、座るところから、返事をちゃんとするところから、
はい、
そういうところをメインに、空手を通してですね、
はい、
教室を開いてますので、ぜひ見学いつでもできますので、
ね、見学に来ていただいて、
はい、
もうね、
はい、
靴を揃えるところからとか、
そうですそうです、そういうところ、
挨拶からとかね、
はい、
うんうん、
もうそういう道場ですので、
ね、
はい、
はい、興味のある方ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、ます火曜日の
5時半からですね。
5時半からですね。
はい、
はい、
お越しください。
わかりました。さあ、それではお悩み相談に行きたいと思います。
はい、
ですね、いつも楽しく聞かせていただいています。うん、 子育ての相談も受け付けているということでしたので送らせていただきます。小学校4年生の娘の母なのですが、最近友人関係で悩むことが増えているようです。娘の性格上、相手の言葉を受け止めすぎて考え込んでしまうのですが、嫌なことを言われてもなかなか言い返さず、言い返した後の相手の反応だとか関係性を気にして悩むという感じで、ここ最近悩むことが増えていると話します。親としては優しい性格だねと本人の性格を認めるように声かけをしますが、本人はもやもやと悩む性格をどうにかしたいとも話しており、何とアドバイスすればいいのか考えております。ヒントをいただけましたら幸いですということなんですけれども、うん、は
い、まあよくお聞きするお話ではありますよね、うん、だいたいこの4年生の女の子ですから、
4年生の女の子、
まあ、女の子成長早いですからね、自我というのは早く芽生えてきますし、
はい、
まあ、周りもね女の子そういうふうに同じように成長していきますから、うん、そこでこういろんなこうやり取りが始まりますよね、子供の世界であってもですね。まあ親としてはすごく我が子がね、うん、心を痛める姿というのはやっぱり一番きついところでありますよね。
確かに、
うん、まあ私は基本的に、よく申し上げているのは、
はい、
親が解決はできないんですよね。
うん、ですね。
親じゃないんですよ、解決するのはですね。
確かに、です。
で、うん、親が解決してあげるのではなく、
はい、
やっぱり子供にそのきっかけを与えてあげるのは親ですから。
ですね、うん。
で、その問題が起きた時から、まあ、それをきっかけに取り組むっていうのもすごく重要なことなんですけど、もっと言うとこう、日常的にこう、そういう、我が子がこう自立できるようなですね、そういう環境というか、習慣をつけさせるっていうことがより大切なことかなと思うんですよ。
まあ自宅でできることといえば、
は
い、
うん、まあ基本的に自分のことは自分でやらせる、うんうん、お家の手伝いを良くさせる、
うん、
ということですよね、うんうん、あとそのやっぱりいろんな体験をするということが、
うんうん、
その子供なりのですね、
はい、
その知恵をつけたりとか、
うんうん、
まあ、こういう時にはこうやったらいいんだなというのを、
ええ、
その考えるんじゃなくて体で分かっていくというか、
うん、
やっぱり何か一つ体験するということは何かをやるということは、この間もちょっとお話ししましたけど、
はい、
例えばキャンプに行くということはただキャンプをするということじゃなくて、キャンプをする中にしようとする中にいろんなこの心の変化が、うんうん、やりとりが出てくるんですよね。
そうですね。
だから何かをさせるっていうことが、
うん、
その子を必ず成長させていきますから、それはなかなかこう言葉で表しにくいことでもあったり、
うんうん、
なかなかこう目に見えてわからないことでもあると思いますんで、
はい、
要はその子供たちにいろんなことをやらせるっていうことが大事で、
うんうんうん、
で、その機会を提供するのが、うん、まあ私たち大人であり親、
うん、
かもしれませんよね。
ですよね。
はい。だからそれをいっぱい与えてあげることが、そういう子供の自立心を、
うん、
まあ、知らない間にこう身につけさせる、
うん、
対応力を身につけさせるってことですよね、要は。
なるほどですね。
はい。もう、いろんなこう、社会背景でいろんなことがそうさせてるのかもしれませんけど、
うん、
ちょっと過保護になりがちですよね、今の子たちはですね。
はい。
ですので、可愛い子ほど旅をさせるじゃないですけど、
うんうん、
やっぱり、突き放すということも大事だし、
はい、
例えば生まれた時に、赤ちゃんの時には肌を離すわけにはいかないですよね、お母さんですね。はい、
うんうん、
でも、やっぱりそれがいつまでもそうじゃいけないわけですよね。
うんうん、
で3歳、4歳になると、今度は肌は離さなきゃいけないわけですね。うん、で手は繋いとかないといけない。
うん、確かに。
ですよね、
うん。
で、手もいつまでも繋いでたら小学校に入っても手を繋いでるっていうのはおかしいわけだから手を離せですよね。
はい。
手を離して今度は目を離すなんですね。
目を離すな。
目を離すな。ちゃんと見とかないと手を離しても、うん、見とかなきゃいけないっていう、
うんうんうんうん。
で、今度はいつまでも見てたらまたおかしいわけですよね。
はいはい。
小学校、高学年、中学生になってますね。
はい。
今度は目を離せですね、もう。
目を離せ。
でも心は離すなんです。
ああ、
だ心を話すのが最終的ですよね。それは大人になっても、はい、我が子だから心を話さないですよね、うん、親ですからね、うん、まあ普通はそうですよね、うん、
はい、
だからそういうふうにこう段階がありますけど、うん、まあ要は子供たちにいろんなことを軽減させる、させる機会を与える、
うん
うん、そういう環境を提供するというか、うん、
はい、
うん、そういうのがこう、普段からのその心構えを作っていくというか、知らない間に自立心が芽生えて対応力ができてっていうのが、まあ子供たちですからね、中学高校を卒業して大学行っていろんなことをこれからやっていくわけですから、はい、あるいはやっていかなきゃいけないわけですから、
そうですね、
その時にその子が自分に降りかかった問題をどう対応できるのかっていうのは、あのその子自身の問題になりますからね、うん、親といってもそれは変わってあげることはできない、
うんうん、
たまにこう変わってあげれるような、うん、あの感じの方がおられますけど、それは我が子のためにならない、
うん、
ならないんですね。だからやっぱり心を離さず突き放すっていうことも大事だし、
うん、
あのやっぱり日頃からそういう経験をさせていくということが大事じゃないかなと思いますけどね、
はい、なるほどですね、うん、まあ、日常生活の中で何かまあ体験をさせる、経験をさせる、
うん、はい、
そこでまたその娘さんが何か気づいたり成長する過程が出てくるっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
で自然と、まあ、おっしゃったみたいに対応力が身についてくるという、経験から培われるものっていうんですかね、なるほどですね。
やっぱりその、うん、ね、我が子ですから可愛いですからね、
な
んとかしてあげたいと思うんですよね。
そうですよね。
でそこで親だからなんとかできるって思ってしまうんですよね、
うん、
それがちょっと違うところで、
違うところなんですね、うん、
この間もいろいろお話お聞きしていて、
はい、
その結局親は覚悟するしかない。
ああ、覚悟、
覚悟なんですよね。
はい、
子供とずっと一緒いるわけにいかないわけですから。
いかないですよね、
うん、やっぱり子供と離れて子供を信じて、うん、何かやってしまったら、うん、子供のために頭を下げるっていう、
あ、
まあ、私はそういうことをいつも心がけてるんですけど、うん、自分のためじゃなくて我が子のために頭を下げるっていう、
うん、
すいませんでしたって、学校でもすいませんでしたって、
うん、
あのひとまずはですね、
はい、
ひとまずはそういう
何かあった場合はですね、
はい、態度が必要ですね、
はい
はいはい、子供のために頭を下げられるというかですね、
うんうんうん、
なんかそういう、まあ、親も修行させられてるわけですよね。
ああ、そういうことですね。
そうです、はい、
うん、覚悟が必要、
覚悟するしかないんですよね。
あとは自分の子供を信じる、
はい、
うんうん、
じゃないかと思います ね、 ね、
まあ、声かけで言うと、
はい、
なんかこんな風に言ってあげていいとかって何かありますか、後藤先生、どうですか。
まず声かけも大事なんですけど、うん、まあ、しっかりと受け止めてあげて、
うんうん、
話をよく聞いてあげるということが大事ですよね、うんう
ん、はい、
でそれに対して、あの、うん、どうすれば自分でどうすればいいと思うっていう問いかけをしてあげるというのが、
うんうんうん、
実は分かってたりするんですよね。私はこうしたらいいんじゃないかと思うっていうのを、
うんうん
うん、まああれですよ、相談といっても、やっぱりまずその方がどういうことを思っておられて、うんうん、あの話をしたいのかっていうことをよく聞いてあげるっていうことが大事だし、
うんうん、
相談してる子も、これは大人も一緒ですけど、うん、実はどうしなきゃいけないっていうのは分かってる場合が多いんですよね、
うん、
はい、じゃあ頑張ってそうやってみたらっていうことで、
うんうん、
まあ、学校に行ってまたそれを自分なりに頑張ってやってみて、
はい、うん、
で帰ってきますよね、必ずまたどうだったっていう声かけをしてあげる、
うんうんうんうん、
どうしなさいこうしなさいではないと思うんですよね。じゃないわけですね、はい、
なるほど、
うん、
ね、どうしてもこう小学校まだ4年生ぐらいで悩んでいたら、
はい、
こうしたらとかああしたらとか親が言いがちなんですけど、
そ
こをちょっとこう我慢して、
そうですね、
どうしたらいいと思うのって本人に聞いて、
はい、
大体答えは出てますもんね、
うん、そうなんですよね、
こうした方がいいと私は思うけど、じゃあそれでやってみてごらん、うん、頑張んなさいって言って、
う
ん、あとまた帰ってきたらフォローする。
そうですね。
どうだったねって言って、
うん、もうそれだけでお子さん変わると思うんですけどね、
うん
うん、
であとはいろんな体験をさせてあげて、まあ、自然とこう、
そうですね、
いつの間にか自信がついてるというか、いろんな体験をすることで、
はいはい、
まあ、つきますもんね。
そうですね。体験をするということは、この間もキャンプに一緒に行った子たちから聞いたんですけど、やっぱり知らないことをどんどん知っていくわけですよね。それだけでもやっぱり変わっていく。
ね、確かに。
はい、うん。やっぱり知るということは大きいわけですよね。経験するということはもうさらに大きいわけですよね。
ですよね。
うん、そこでいろんなことを子供なりに感じるので、もうとにかくそういう場を提供してあげる。ということは昔はそういう、ね、体験スクールなんてなくても、うん、日常生活でお父さんお母さん、うん、おじいちゃんおばあちゃんのお手伝いすることで、うん、それができてたんですよ、うん、だけど今それが難しくなったので、うん、でも子供たちは育っていかなきゃいけない、うん、じゃあ、まあ、そういう体験スクールに、うん、来てもらうですとか、うん、親が親と一緒に取り組んでみるとか、うん、そういうことが今の子たちには必要ですよね。学校だけじゃなかなか難しいですね。
さあ、そんないろんなね、はい、もういい体験ができますキャンプのお知らせをいきましょうか、はい、後藤先生、
はい、
11月ですね、19日土曜日から20日日曜日、はい、1泊2日で八重山に登ります。キャンプ場所は八重山公園キャンプです。
はい、
はい、
また八重山の方に八重山という山がね、登山ができる山がありますけども、もう結構なだらかに登っていくいいコースなんですよね、はい、うんうん、で鹿児島市内がまた一望できるすごく眺めがいいところなんで、
確かに、
そこを子どもたちとまた登っていきますんでね、
はい、
で山登るのにもやっぱりいろんな経験を、うん、その中にはいっぱいありますので。
ですよね、
はい、
こう登ってちょっときついなと思っても、うん、やっと登れた時にまた一つなんか自信がつきますよね。
自信です
ね。自信につながるわけですよね、
はい、そうですね。いい顔して降りてきますからね、
いや、もうやったぞって感じですよね。
そうですそうです、元気なく降りてくる子はまずいませんからね。登るときは元気ない子がいるけど大丈夫かなと思って、はい、
いやでもね、そんな自信をつけた子どもたちの笑顔を見るのが楽しみですね。
もう最高ですよ ね、
ね、
はい、
後藤先生、この八重山のこのキャンプですけれど、はい、まだ空きはありますか。
はい、まだ若干定員も増やしましたので先日、
はいはい、
まだございますので。
わかりました、はい、参加費は1人6000円となっています。5歳から小学校6年生までのお子さんを募集中です、
はい、
詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号099-243-9831 099-243-9831 までお願いいたします。
はい、
そう、子ども食堂は11月はいつになってますでしょうか。
はい、11月は26日に開催しますので、
はい
はい、こちらの方にもぜひお越しいただければと思います。
ですね、寺子屋子ども食堂は11月26日土曜日です。はい、美味しいカレーを作ってね、待ってますので、
はい、
お父さんお母さんも一緒にぜひお出かけください。
はい、なんかお母さんでもちょっと子育てにちょっと、うん、ちょっと心配があるお母さんとかね、来ていただいてまたお話できたりしますので、ね、
後藤先生をこう見つけてですね、
はいはい、
ちょっと暴れる国に似た感じの、
そうですね、
それ絶対後藤先生ですから、先生って言って、はい、もうね、積極的に相談もしていただきたいですね、
は
い、
ぜひぜひもう声かけてください。
はい、さあ、子ども食堂は無料となっています、
はい、
さあ、それではもうそろそろ時間となりました、
はい、
後藤先生、なんか最後に、
はい、また、もう早いことで11月入りましたけど、もう冬休みが来るんですね。私たちは冬休み、年末の用意に入ってるんですけども、冬休みになりますと、またいろんな、お餅つきとかですね、いろんなことを子供たちと一緒にやる計画をしてますので、また来週ぐらいそのお知らせができるかと思いますので、
わかりました。
いろんなことをやってますので、ぜひ、お気軽にですね、お問い合わせをしていただいて、
はい、ご参加いただきたいですね。
そうですね。
じゃあ来週はもう12月のイベントなどいろいろとご紹介してくださるということですね、はい、楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、後藤先生、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りしました。